1週間それぞれの場所での歩み働きを終えて、私たちは今この場に戻ってきました。皆様はこの1週間信仰を持って生きたでしょうか。目に見える現実の中で、目に見えない神様の御心を真実な思いで求めたでしょうか。私たちは自らの姿を顧みつつ、今日も共に聖書の御言葉を読み祈りたいと願っています。神様を賛美したいと思います。それは私たちの生において、私たちが生きていく上において、一番大切なものを確認し、求め、そして歩んでいくためです。今日でローマの信徒への手紙を最後にしたいと思います。今まででちょうどローマ書の14章まで読み進めてきました。で、今日は15章16章とローマの信徒への手紙の最後の部分を読みます。次週からはアドベントですね。アドベント、そしてクリスマスの時期には救い主イエス・キリストがお生まれになるという、その希望のメッセージに見合った聖書の箇所を読んでいきたいと計画しています。ですから今日で一旦ローマ書を読み終わるにあたり、まずはもう一度このローマ書全体を振り返ってみたいと思うわけです。ローマ書っていうのは果たして何だったのか、ローマ書を通してパウロが言いたかったことは何だったのか、私たちはローマ書を通してどのようなメッセージを聞き取るべきなのか、まずはそのことから今日は始めたいと思います。皆様覚えていらっしゃるでしょうか。ローマ書っていうのはパウロがその人生の終わりの頃に書いた手紙だったっていうことなんですね。そういう意味でパウロの信仰、神学思想の集大成というふうに言えることができると思います。今まで読んできましたけれど、このローマ書を通してパウロが伝えようとした信仰思想を一言で言うならば、それは信仰義人というメッセージでした。信仰義人っていうのは罪人が罪人のままで、けれども神様によって義とされるっていう、そういうメッセージです。義とされるっていうのは教会用語ですけれど、要するにそれ以上罪を犯したけれど、それ以上その罪の責任が問われないっていうことですね。もうあなたは悪いってこれ以上言わないと神様が人に約束するっていう意味ですね。でもちろん当たり前のことですけれど、罪というものは犯された以上その罪の責任が問われないといけないわけですよね。そういうことが無視されると集団生活、社会生活が成り立たなくなっていきます。でもパウロの伝える神様はそのことを踏まえた上で、それよりもさらに深い部分に触れていく神様なんですね。パウロは何て言っているのかっていうと、パウロの伝える神様は罪が犯された時、その犯された罪の責任を誰に問うのか、罪を犯したその人にはもうそれ以上問わない、そういう神様なんですね。じゃあ誰に問うのかっていうと、神ご自身が痛みを負ってその犯された罪の責任を引き受けるっていう、パウロはそのような神様を私たちに伝えます。つまり神の一人子であるイエス・キリストが十字架にかかって死ぬことで身代わりとなって信じる者の罪を引き受けた。パウロは自分の人生をかけてそのように信じていきました。罪の報酬は死です、そういう聖書の言葉があります。そのように罪が許されるっていうことは、犯された罪がまるで何事もなかったかのように無視される、 何もなかったかのように見なされるということではない。罪が犯された以上、その罪は実際に起こったことなんですね。誰もその事実自体をごまかすことはできない。そしてその罪の結果生じた悪い影響は正されなければいけない。その罪の結果苦しむ人は救済されなければいけないし、何よりその罪を犯した責任が問われなければならない。これが本来の考え方ですね。そしてもちろんパウロもそのことを知っているわけです。でも先ほどもお話ししましたように、パウロはそこからもう一歩深い部分に歩みを進めます。神様の御心を求めて、神様の御心を信じるからこそ、信仰によってさらに深いところへと進んでいこうとします。それが神様が痛みを負いながら人を許してくださるという思想信仰です。神様が罪を犯した人、要は私たち自身を許してくださる。本来ならば罪を犯したその人が背負うべき責任と痛みなのに、神ご自身が身代わりとなってその痛み責任を引き受けてくださる。どういう方法を通して？それはイエス・キリストを十字架上で殺すことによって。それがパウロがローマ書を通して伝えようとした信仰義人というメッセージの核心部分です。で、私はこの信仰義人のメッセージを自分なりに言い換えたいと思いました。信仰義人のメッセージを一言で言うならば、それは生きよというメッセージに凝縮される気がいたします。罪を犯した私たちが、そしてこれからも罪を犯さないと生きていけない私たちが、にもかかわらずそれでも神によって許されたと信じるならば、イエス・キリストの福音を受け入れるならば、そうであるならば、その時私たちは今与えられているそれぞれの場所で精一杯生きていけばいいんだ。すなわち生きよ、そのメッセージをパウロは語っているんだと思います。これが私なりに受け止めたローマ書全体のメッセージです。そして今日はそこからもう少しだけ皆さんとお話をしたいと思いますけど、2つのことを考えたいと思っています。1つ目は信仰による強さ、2つ目は信仰による従順ということなんですね。聖書を読んでみたいと思います。ローマの信徒への手紙16章25節から27節まで、どうぞ聖書をご覧ください。神は私の福音、すなわちイエス・キリストについての宣教によってあなた方を強めることがおできになります。この福音は世々にわたって隠されていた秘められた計画を掲示するものです。その計画は今や表されて、永遠の神の命令のままに預言者たちの書き物を通して信仰による従順に導くため、すべての異邦人に知られるようになりました。この知恵ある唯一の神にイエス・キリストを通して栄光がよよ限りなくありますように。アーメン。ローマ書の最後ですね。今お読みした箇所、キーワードを2つ挙げるならば、信仰による強さ、そして信仰による従順さ、この2つだと思うんですね。信仰によって強くなる、一方で信仰によって従順になる、違うことを言っているようで、でも本当は根っこは一つだと思います。二つに見えて一つだと思います。神によって罪人である私が許され、すでに許されているんだ、そのメッセージを信じるがゆえに、本当に心から信じるがゆえに、だからこそ信仰によって強められると同時に、信仰によって従順さへと導かれていくんだ、そういうふうに言っているんだと思います。じゃあ 信仰まずですけれども、信仰による従順さ、あ、ごめんなさい、信仰による強さということを考えるために別の聖書箇所を読んでみたいと思いますけど、ローマの信徒への手紙15章の1節から3節までですね。15章の1節から3節まで。私たち強い者は強くない者の弱さを担うべきであり、自分の満足を求めるべきではありません。おのおの善を行って隣人を喜ばせ、互いの向上に努めるべきです。キリストもご自分の満足はお求めになりませんでした。あなたをそしる者のそしりが私に降りかかったと書いてある通りです。先週の礼拝において偶像に備えられた肉っていう問題について触れました。こういうことでしたね。一度異教の、異教というのはキリスト教以外の神々に捧げられた肉が市場で裏口から売られていくわけですね。で、その肉を貧しいキリスト者が買って食べるわけです。生きていくために。パウルの生きていた当時の世界において実際にあったお話だって言います。そしてそのことをめぐって意見が大きく2つに分かれたということです。当時のキリスト教の教会、例えばローマの教会やコリントの教会は教会自体が2つ3つに分裂するかもしれないという、そういう大騒ぎにまで発展してしまったほどだっていうんですね。で、この問題に対してパウロはどのように判断し行動したのか。先週確認した通り、パウロはこういうふうに宣言します。本来偶像なんて存在しないんだですね。だから本来存在しないはずの偶像に備えられた肉を食べたところで、食べた人が汚れるわけではないと。そして実際にパウロは偶像に備えられた肉を食べますけれども、同時にこういうんですね。しかしそのように偶像に備えられた肉を食べるパウロの姿につまずく人がいる場合は、パウロは自分はその時は食べない、食べることを選ばないと言います。で、これが先週私たちが見たパウロの言う信仰の強さでした。信仰の強さ、信仰による強さ、信じるがゆえに強いっていうことは、自分の立場や考えや判断を初めから終わりまで一切絶対に変えないっていうことじゃないと思うんですね。パウロを見れば明らかだと思います。ましてや相手がどうであれ、相手の状況がどうであれ、自分さえ良ければそれでいいっていうことではさらさらないと思います。むしろ相手に合わせる強さ、これが信仰による強さ、パウロが私たちに教えてくれる強さだと思います。でも皆さんお分かりいただけると思いますけど、パウロの語るこのような態度や判断はとても難しいですよね。誰にでも簡単にできることではありません。自分が今日ご飯を食べたいと思っているのに、結婚している相手がパンを食べたいって言ったら合わせますか？まあ、合わせると思いますけど、まあ、そんな簡単な問題じゃなくって、本当にシビアな問題になっていくときに、相手に合わせるっていうのは本当に難しい、当たり前ですよね。パウロはこういうふうに言ってると思うんですね。自分は何を大切にしているのか、そのことを明らかにし、その上で相手に合わせるって言っています。二つ言ってると思うんですね。だからまず自分が本当に何を大切にしているのかということを自分自身で確認することすら簡単ではない、難しい。その上でかつ相手に合わせるって言うんですね。とっても難しいことを言っている。これがパウロの語る信仰による強さですけど、そんな難しいこと 誰ができるんでしょうか。なんでそんな難しいことができるのかっていうと、これも聖書の言葉ですけれど、ローマの信徒への手紙14章の8節にこういう言葉がありました。私たちは生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死ぬのです。したがって生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。本当の意味で神を信じる者は生きる時も死ぬ時もまず自分の思いではなくて神様の思いを第一にするんだ、パウロは言っているんだと思うんですね。だからこそ相手に合わせることができる、そういう強さを持っているってパウロは私たちに教えてくれています。信仰による従順、それは一見すると信仰による強さっていうことと違ったことを言っている。でもパウロの中では一つだっていうことを私たち分かると思います。コインの裏表のようにただ一つの事柄を違う角度から見ているだけなんだと思うんですね。罪人である自分が神様によって許された、本当に思えるからこそ、本当にその神様が大事だって思うからこそ、そしてその神様にちょっとでも近づいていきたい、そういうふうに自分も生きていきたいって心から思えるときに強くもなれるし従順にもなれるんだってパウロが言っていると思います。ちょっと、違うお話をしたいと思いますけど、皆さんにも隠れた趣味って一つや二つあると思います。で、私にもありまして、そんな変な趣味じゃないんで普通に聞いてほしいんですけど、今はあんまり指さないんですけど、昔はですね、将棋やってました。でですね、ちょっとだけ自慢すると高校時代に全国大会に出たことがあります。あと最後まで聞いてくださいね、驚かせに団体戦なんですけど、4チームか5チームしかエントリーするチームがないので、そこで1番になったら広島県代表になれたわけです。でもうちょっと正直に言うと、本当に強い人は個人戦に出るんですね個人戦に出ない人の中でこう団体戦、しかも3チームなんですけど、あ、1チーム3人なんですけど、3人揃えられる学校があんまりないので、4チームか5チームの中で、僕たちが勝って、まあ、全国大会に出ました。結果は1回戦敗退だったんですけどまあそれはともかくですね、ちょっとあんまり興味のない方には申し訳ないんですけど、今からちょっとこの聖書の箇所を読みながら思ったことを将棋の世界を例にとってお話ししてみたいと思います。皆さん、将棋界にスーパースターがいるのご存知ですか。羽生善治さん、聞いたことありますね。15歳でプロになってから今44歳の現在に至るまで、将棋界のトッププロ、最強の第一人者、歴史の中でも指折りの一人か二人っていうふうに言われている、そういう人ですね。1996年、今からもう20年ぐらい前ですけれど、26歳の時に将棋界の7つのタイトル全てを独占制覇して大きなニュースになりました。で、羽生善治っていう一人の将棋指しの存在が社会現象になったんですね。でもちろんこういろんなものを読んでいくと、インタビューなんか読んでいくと、羽生さんも人間ですから調子の悪い時期がたくさんあったわけです。そして羽生さん自身もそういうインタビューの中で認めていることですけれど、他のトッププロと羽生さんの間に実力の差はほとんどないそうです。むしろ時には自分の方が遅れてるっていうふうに思うこともあるそうです。でもにもかかわらず、羽生さんの実績は群を抜いているし、20年間にわたっていつも誰よりも勝ち続けているんですね。で、この事実についてこれまで多くの人が興味を持ちました。例えば NHK のテレビ番組ありますよね、プロフェッショナル仕事の流儀とか、そういうところに取り上げられたり、また羽生さんは将棋を考えるときにどういうふうに考えているのかということで、こう脳波を研究する科学者がこういろいろ装置を取り付けたりして研究の対象にしているそうです。前置きはそれぐらいにして、 将棋指しとしてのその羽生善治さんの強さについていろんなことが言われてますけど、その中でも一つ特徴的に言われていることがこれなんですね。それは型がないっていうことです。多くの将棋指しは特にアマチュアの場合には得意戦法っていうのがあるんですね。この形になったら、ツボにはまったら自分より強い人にも勝てるよっていう、そういうふうに一つの得意戦法を極めることが戦いを進める上で勝率を上げる近道だから、そういうふうにするわけです。でも羽生さんはそうはしないわけですね。で、将棋だけじゃなくってお相撲さんにもありますよね。右四つとか左四つとか、サッカーなんかにもフォーメーションがあります。でも羽生さんはあえて得意戦法を決めない。それどころかむしろ相手の得意戦法にどんどん飛び込んでいくっていうわけです。その結果負けることもあるわけですね、大きい対局で。でもあえてそうするという、なぜか、ここからですけど、羽生さんが言うにはその方が成長できるから。逆に言うと長い目で見て自分の得意な形で戦い続けることが一番リスクが高いって言うんですね。周りの状況が変わっていっているのに自分だけ同じところにいると取り残されるんだっていう意味だと思います。自分で結局その瞬間だけ見れば勝てるけれど、長い目で見たら結局は自分を狭めることになるんだっていうふうに言っていました。そしてまた何よりもいろんな形を試す方が新しい発見があるし楽しいよっていうふうに言っています。将棋の話もやめますけど、別に将棋と人生が全く同じだというふうには思いませんが、けれどもこの羽生善治さんのお話には耳を傾けるに値する大切な事柄が含まれているのではないかと思うわけですね。相手に合わせる強さということです。そろそろ今日のお話をまとめたいと思いますけれど、パウロはローマ書を通して信仰義人のメッセージを私たちに語っています。信仰義人というのは罪人が罪人のままで神によって許されたんだっていうんですね。それはイエス・キリストが私たちの身代わりになって十字架の上で死んでくださったからと信じるからです。ですから私たちは今いる場所で与えられたところで自分の命を精一杯に生きていかなければいけないわけです。これまで何があってどこでどういう痛みを経験したのか、どういう喜びがあったのか、そしてその痛みを私たちが今克服できていなかったとしても、でも私たちが本当に神様を信じるっていうことは、そのことさえも神様の前で祈りながら本当に与えられた命を精一杯生きていくことだ、本当にそれが素直に思えるっていうことが神様を信じることに近づくことではないかと思うんですね。その時私たちは神様を信じるがゆえにこそ強くもなれるし従順になれる。本当に自分が精一杯生きていられるのであれば、神様の御心に近づいていられるのであれば、自分が強くなろうが弱くなろうが関係がなくなるんです、気にならなくなるっていうことを言っているんだと思います。15章の1節から3節の言葉、もう一回読んでみましょう。私たち強い者は強くない者の弱さを担うべきであり、自分の満足を求めるべきではありません。おのおの善を行って隣人を喜ばせ、互いの向上に努めるべきです。キリストもご自分の満足はお求めになりませんでした。あなたをそしる者のそしりが私に降りかかったと書いてある通りです。3節ですね。キリストもご自分の満足はお求めになりませんでした。私たちはキリストを探しているでしょうか。一日一日過ごすときにキリストがその後ろ姿見えているでしょうか。もし本当に少しでも見えたら、自分の強さを誇ることもなくなるし、自分の弱さに打ちひしがれることも少なくなるのではないかと、そういうふうになったらいいなと本当に祈ります。 本当に神様を信じて生きていきたいなと思います。本当に神様を信じるということは一番大事なことを見つめて求め続けるということだと思います。皆さんと共にそのことが本当に分かち合える、そういう旭川豊岡教会になったらいいなと思いますし、何よりもまず私自身が本当にそのことを求めて生きていきたいと祈っています。一言お祈りします。神様、私たちを許してくださり心から感謝いたします。ありがとうございます。あなたに許されているということを知っているから、私たちはそれぞれの場所で精一杯生きていきたいと願っています。私たち一人一人に力を与えてくださり、強くなることもできる、弱くなることもできる、その信仰をお与えください。目に見える問題や矛盾がたくさんある世界の中で、目に見えないあなたの御心を追い求め、隣にいる人や周りで起こる状況の中にイエス・キリストの後ろ姿を探しながら歩んでいくことができますように、どうぞこの1週間もお守りください。私たちの主イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。